希望行き渡る杉並区の実現を目指して、発表者は杉並区議会公明党渡辺富士雄委員。平成27年度は急増する保育需要、急速に進む高齢化、さらには地方創生という今までになかった角度で行政の在り方の検討等、直面する区政課題が急激に顕在化した年でもあった。こうした区政動向を踏まえ、決算内容を審査した結果、次の理由により平成27年度各会計歳入歳出決算をいずれも認定する。第一の理由は、総合計画実行計画において各分野の目標を着実に実行したことが確認できたこと。また我が会派が区に要望提案を重ねてきた施策の多くが前進していること。第二の理由は、さまざまな施策を充実させながらも区財政の健全性は確保している点。フローの財政指標が経常収支比率 79.7%、 公債費負担比率 2.0%、 実質収支比率 6.0% の結果で、いずれも良好な数値だった。基金と区債は基金積立合計額が460億円、負債発行残高が220億円で、23年度当時標準財政規模に対しての割合が23区の中で低位にあったものが、この5年間で着実に改善し、負債と基金のバランスという区が目指す財政運営の方針を着実に進めていることが確認できた。しかし今後の財政状況は注意を払わなければならない。一般会計から国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の特別会計への繰り出し金が年々大きく増加していることや、毎年前年度比 20% ほどの伸びを記録している保育運営費、さらには施設やインフラの維持管理更新への財源確保等、財政の逼迫度が急激に上昇することが懸念される。こうした課題に対して、詳細なコスト分析等のコスト情報の積極的な公開や、包括的かつ事前統制的な意味合いを持つ公会計情報も活用して、新たな財政指標運用ルールを構築し、持続可能な財政運営に努めていくことを要望する。委員会審議において我が会派からの意見・要望・提案については、各分野において行財政改革の推進、行政サービス、区民福祉のさらなる向上に十分資する内容である。今後の区政運営にあたり十分検討し反映させることを強く要望する。リオ大会が終わり、いよいよ2020年東京大会開催に向け大きく動き始めた。次代を担う子どもたちにオリンピック・パラリンピックのみならず、杉並のまちづくりや福祉においても心のレガシーを残していくために、私たちは時代を見据えた新しい文化を創造し、希望が行き渡る杉並区を実現していかなければならないと考える。
区民の切実な実態に向き合い、暮らしを守る区政運営を。発表者は日本共産党杉並区議団、上保正武委員。区民の負担増はますます厳しさを増しているが、こうした実態に向き合い、負担軽減、生活向上に足を踏み出す姿勢がない、すべて社会保障に使うとしていた消費税増税による税収は、実際には一部しか社会保障費に使われず、残りは新たに基金に蓄えられた。増税分の税収の活用については、社会保障の増進や社会保険料の引き下げ等の区民負担の軽減等、 区民の暮らしを守るために活用すべき。当該年度は13円の認可保育所整備を位置づけながら、実際は7円の整備にとどまった。これは途中、小規模保育施設へ整備方針を転換する政策判断ミスによるもの。当初の方針を貫き続ければ、今年度の待機児童問題の深刻化は防ぐことができた。区がこれまで積み上げた460億円もの基金を活用し、民有地を活用した認可保育所整備を求める。区立施設の使用料の値上げによる区民サービスの後退は明白。区民の意見も聞かず強行された値上げは、基本構想やスポーツ推進計画にも大きく矛盾。さらなる値上げを中止し、使用料は無料化すべき。施設の再編整備という名のもとに、駅周辺のまちづくりへの大転換が行われている。アンサンブル荻窪と荻窪税務署の財産交換も、特養ホーム整備のためではなく、税務署を駅前に移転させ、駅前開発の促進を図ることが狙い。しかし移転確保が進まず、結果としてアンサンブル荻窪を国に差し出すことになったことは、田中区政による失政以外の何者でもない。住民への対応も不誠実で、財産交換に特化した説明会を一度も開いていない。まちづくりやコミュニティの形成の要となる区立施設の在り方について、住民と合意形成をしながら進めるべき。当該年度、区内初の施設一体型小中一貫校を泉学園が開校されたが、その検証作業が図られないまま、高円寺地域に新たに小中一貫校が作られようとしていることは異常極まりない。泉学園よりはるかに環境の悪い高円寺中へ杉枝小、杉八小を統廃合する高円寺の小中一貫校計画は、高さおよそ30メートルの6階建てにも上る巨大校舎計画で、子どもたちの教育環境や近隣住民の住環境に悪影響を与える。このような学校づくりをおよそ80億円もかけて強行する道理はどこにもない。学校づくりの要となる地域や子どもたちの声に耳を傾け、一貫校計画の見直しを求める。以上の理由から、2015年度中小企業勤労者福祉事業会計以外の認定に反対する。
現状に甘んじず、さらなる健全財政を目指すべき。発表者は自民無所属クラブ、小林由美委員。平成27年度予算に対し、我が会派は適切な財政運営がなされているか、適切に事業が実行されているかという大きく2つの点から決算審議を進めた。1点目に、財政運営という視点から見ていくと、実質単年度収支額は26年度比で 41.7% 増であるが、26年度に比べて財政調整基金の積立金の額が減少したことは少々心もとない。より強固な財政のダムを構築するため、財政調整基金積み増しにはさらなる努力を期待する。特別負債の発行は直近5年間で最小となった。我が会派は極力負債発行を抑え、計画的に貯蓄することで毎年の施設建設に備えるよう要望してきたので、この傾向は会派の意向に沿うものである。今後も負債発行は必要性や時期を慎重に検討しながら行うよう要望する。経常収支比率について、2年連続 80% 以内という目標値が達成されたことは評価できる。ただし、経常収支比率の分子を構成する要素には人件費や扶助費があり、人件費比率は23区平均と比べると高い数値である。 人件費削減のために民間に委ねることができる分野を常に検討し、効率的な執行体制を作っていき、同時に超過勤務の削減、特殊勤務手当の見直し等を随時行うことを要望する。扶助費は人口構成から見ても今後右肩上がりに上昇することは明らかであるため、長期的な財政運営を見通していくべき。また経常収支比率は杉並区の自助努力によるものだけではなく、外因的な要素も大きく関係してくるため、 80% 以内であるからといって安心できるものではない。さまざまな財政指標を組み合わせた新しくより厳しい杉並区独自の財政健全化ルールを検討するよう要望する。2点目に、事業の執行状況という視点から見ていく。実行計画の施策指標の達成割合を参照すると、平成27年度は目標値に到達した指標の数は4割に届いていない。当該年度は実行計画ローリングの最初の年度となり、計画を定期的に見直し、部分的に修正・補正を加えながら区政経営がなされた年度であるにもかかわらず、目標達成率が低いことは看過できない。区は計画策定・数値目標設定の際には、実現の可能性を十分考慮して定めること、また長期的な視野を持って行政を進めることを要望し、28年度決算においては各事業の執行状況が改善されることを期待する。以上の指摘と要望を添え、決算をすべて認定とする。以上が意見発表です。なお、決算特別委員会全体の審査の様子を区議会ホームページの動画コーナーでご覧になれます。